女性の戦略的キャリア構築の専門家、スパークルユーのゆかりです。このチャンネルでは、これまで1000人以上のキャリア支援をしてきた私が、会社員のままもっと自由に生きるをテーマに、30代からのキャリアシフト戦略やワークスタイルについて分かりやすく発信していきます。ということで、今日のテーマはですね、経済的自由を手放さないについてお話ししたいと思います。この音声を聞いてくださっている方は結構ワーママさんとかワーキングウーマン働いている方が多いかなと思うんですね。で、まあ私自身がそうだから聞いている方もそうなんじゃないかなって思ってお話しするんですけれども、女性にはなんかいろんな転換期があると思います。結婚したり出産したり離婚したりとかもあるかもしれないし、まあ、介護とかね、そういうのもあるかもしれないですよね。そういったライフスタイルの変化をするときに、今の仕事を手放すべきか、手放さないべきかとか、あと、まあ、最近で言うと、起業とか副業もメインになってきていると思うので、メジャーになってきていると思うので、今の仕事を会社員を辞めて、自分ビジネスをやるのかやらないのか、いろんな選択肢があるかなと思います。で、最近私の変化で言うと、ライフスタイルの変化で大きいのはやはり移住かなと思います。まあまだ移住はしてないんですけど、これから海外に移住してみたいっていう気持ちはあるので、そうなってくると住む場所も人間関係も、まあ、場合によってはお仕事とかも全て変わってくることになるんですよね。で、こういった変化のタイミングでお仕事とか、まあ、収入とかどうしていこうかなって悩む方多いと思うんですが、私が考える、なんだろうな、女性だからこそ大事だなと思うのは、やっぱり女性だからこそ経済的自由を手放さないっていうことが大事なんじゃないかなと思います。私がもともと就活の時にこの経済的自由に考え始めたのって20代とかだったんですよね。その女性向けの就活セミナーみたいなのに参加した時に、子供ができたらあなたは働き続けたいですか、それとも専業主婦とかの道を選びますかっていう、なんかワークみたいなのがあったんですよ。何人かグループ、学生同士グループになって、その自分のキャリアについて考えるっていうのの一つの質問が、その子供ができてどうするみたいなやつだったんですね。で、その時に同じグループの女の子が、私は専業主婦になりたいっていうことを言っていて、やっぱり特に子供が小さい時は、子供が帰ってくる時間にお家に行って、で、一緒に夕ご飯を食べたりとか、そういうのをしたいっていうことを言ってたんですね。で、私その時に初めて働かないっていう選択肢があるということを、まあ、実感したんですよね。で、私は親が共働きだったんですね、小さい時から。で、ずっと共働きで、で、パートとかでもなく、うちの母親は教師なんですけれども、ずっとフルタイムで働いていたので、で、周りの友人も、専業主婦の人ってどうなんだろう、なんかあんまり記憶になくって、割と共働きが多い、地域だったのかわからないんですけど、友人の母親も結構働いてる人多かったかなって思うんですね。なので、その就活セミナーの時初めて、働かない、子供が生まれたら働かないっていう、そういう概念があるっていうことを知ったというか、もちろん専業主婦っていう、まあ、お仕事というか、そういうのがあるのも知ってましたし、そういう人がいるのも知ってたんですけど、身近に感じたり、現実に選択肢としてあるっていうことが、実感したのが、そこが初めてだったんですよね。で、そこから、まあなんか月日が経って、で、今その移住の話とかが出ている時に、会社員としての働き方は手放すことになるだろうなと、まあ、うっすら思っているんですね。で、そうなった時に、 まあ、収入とかのことを考えたら、もちろん私が働いた方が収入の総額は世帯収入とかね多くなる、まあ、それは皆さん同じだと思うんですよ。ご結婚されてる方とかパートナーがいる方は2人合わせて、お仕事した方が収入は多くなると思うんですけど、でも別に片方の収入でも暮らしていけるとしたら、専業主婦、女性であれ男性であれ専業主婦になるという選択肢も現実的になってくると思います。で、私も今回そういうことをいろいろ考えて、で、専業主婦の方でとても楽しそうに生活をしている人とか、で、私専業主婦自体が自分に向いてるとは思わないんですけど、家族のために家を整えたりとか、家をね、とにかく綺麗にするのが大好きなので、なんかそういう丁寧な暮らしみたいなしてる人自体にはすごく憧れがあって、専業主婦の動画をいろいろ見たりとか、専業主婦の方の発信を見て、なんかマインドをインストールしたりとかはすごいしていたんですよ。で、まあ、結論思ったことは、やっぱり、専業主婦になるっていうこと自体はとてもいいことというか、その人の好みで選べることだと思うんですけど、経済的な自由がなくなるっていうことはあまり望ましくない状況だなって私は思いました。旦那さんが稼いで自分が全く稼がない、で、それが一時的なものであれいいと思うんですけれども、稼げないことと稼がないことって別だと思うんですよね。自分自身の手で経済的自由を確立できるのかどうか、ここはすごく大事なことだと思います。で、なんでそういうふうに思ったのかっていうと、やっぱり多くのクライアントさんを見ていて、私のクライアントさんっていうのは大体会社員とか何かしらの仕事を持って仕事をしていて、で、自分のお仕事、自分で起業してみたいっていう方が多くの場合、クライアントさんなんですね。で、自分だけで仕事をやっているっていうフリーランスの方とかもいらっしゃいますが、そういう方たちを見ていると、やっぱり自分で何か好きなことやりたいなと思った時に、経済力って生活の基盤としてはすごく大事なんですよね。で、生活の基盤以上に私が大事だと思うのはマインドの基盤になることなんですね。お金が定期的に入ってくる状態だったり、自分がいつでも経済的自由を勝ち取れる状態っていうのは、自分の安定感、心の安定感にすごく影響があるんですよ。なので仕事をやっていなくてもいいんですけれども、仕事をやる気になったらできるとか、いくら欲しいと思ったら自分で手にできるとか、そういった何ですかね、自分に対する自信みたいなものが経済的自由には含まれているなと感じます。なので副業をおすすめしてるのもそれが理由だったりするんですけど、好きなことをやってみたいとか、新しいことにチャレンジしてみたい、違うキャリアを考えてみたいっていうのは、人生生きてるといろんなシーンで起こり得ることだと思うんですね。でもそれって今までのものを全て捨ててやる必要はなくて、今までのものを継続しながら経済的な基盤を確保しながら新しいことにチャレンジしてみるっていうのが、やっぱり心が安定した状態で本当に好きなことをやっていける一つの方法だなと思っています。なので私も仕事を、今はやってますけれども、もちろんやってますし、自分の事業もやっているんですけれども、移住したタイミングとかで縮小したりとか整理したりとか、やめたりとかっていうことももちろん考えているんですね。で、完全に辞めるかはわからないんですけど、仮に完全に辞めて専業主婦的なスタイルになったとしても、経済的な自由は絶対に手放したくないなと思いました。まあ、そもそもそういった仕事を全て手放すことができる、そういう選択肢が持てること自体が豊かなことだなと思いますし、恵まれてるなと思います。で、私は、自分で事業をしたこともあるし、というかしているので、何かあっても、自分で何とかすればいいやって思えるのが、すごく救いだなと思うので、なんかいろんなシーンで迷う方はいると思うんですけど、経済的な自由は絶対に手放してはいけないことじゃないかなと思います。ちょっと誤解されたくないのは、仕事を手放すっていうことと、経済的自由を手放すということは全く別のことなんですね。 経済的な自由っていうのは、これまでの自分自身が歩んできた経験とか、まあ、キャリアを何かお金に変えていくっていうことができるかできないか、できる自信があるかどうかで変わってくると思っているので、今仕事をしているのかどうか、今仕事を手放しているかどうかに関係することではなくて、自分は好きな時にお金を、必要なね、金額を稼ぐことができると思えているかどうかが経済的自由に位置づけられるんじゃないかなと思います。まあ、本当の経済的自由って多分言葉の定義的にはちゃんとお金稼いでるとか、もしかしたら不労所得なのかどうかとかいろいろあるかもしれないんですけれども、私が一番大事な経済的自由はそういう自信があるかどうかだと思いますね。なので、なんか自信が持てないなとか、あとなんとなく不自由さを感じるっていう方がいたら、自分のスキルをお金に変えるとか、何かしら好きなこととかにこだわりすぎずにお仕事を探してみるとか、収入を得る経験をしてみるとか、それだけでも自分への信頼感が大きく変わってくると思うので、試してみてほしいなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日は経済的自由についてちょっとお話をしてみました。なんか皆さんはどういうふうに思っているのかわからないんですけれども、皆さんの意見も聞けたらディスカッションできて楽しいなと思うので、意見がある方はなんかコメントとか DM とかいただけたらとっても嬉しいです。では本日は終わりたいと思います。今日もご視聴くださってありがとうございました。バイバーイ。